ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の大久保ひとみです。日々二戸市の謎と秘密を探っている辺野辺野探偵団。今回私の元に届いた調査依頼は折爪岳の姫ボタルの謎。今回の主役姫ボタル、生態の謎に迫る前に今日は折爪岳について調査を進める。二戸市商工観光流通課の古里さんにお話を伺う。
はい、折爪岳という山は標高 852.2 メートルの山となっておりまして、実際にこちら昔はですね馬の放牧地として利用しておりました。で、時代の移り変わりとともに木を育てて売ったり、あとは電波の中継地点として使われるようになりました。実際平成に入ってからはその岩手県立自然公園として認定されまして、今ではキャンプやそういった自然公園として人気な有名な山になっております。
キャンパーの方には大人気の場所なんですよね。
そうですね、その実際にあのオートキャンプ場というキャンプ場がありまして、こちら無料で利用できるキャンプ場でありございまして、結構アンケートなどをいただくんですけれども、無料にとは思えないほど綺麗で、そのかなり利用者の方から好評をいただいておりました。
ふるさとさん、そういえば折爪岳には建物がいくつかありますよね。
はい、実際に折爪岳には先ほど説明しましたオートキャンプ場であったりとか、あとはその県の施設でもありますふるさと自然公園センターや通気になっている森の学び屋、そして山の家などといった施設がございます。
これは誰でも利用することができるんですか？
はい、こちらの施設は山頂を訪れた方には誰でも利用することが可能となっています。実際に森の学び屋には昨年度遊具が設置されまして、小さいお子様からその大人の方でも楽しめるようになっております。
どんな遊具ですか？
こちらはその県の木製の遊具になっておりまして、かなり数多くの遊具が設置されて、もうけん玉であったりとか木製のパズル、そして木製の楽器など様々な種類がございます。
県産の木を使って作られた遊具なんですね。
はい、
室内で楽しめるんですか？
はい、こちら室内に遊具を遊ぶ場所がございまして、そこで木製のぬくもりなどと触れ合うことが可能です。
家族で楽しめそうですね。
はい、
二戸地域のシンボル的な存在の折爪岳、古くは馬の放牧地として利用されていたのは初耳だ。それはそうと、折爪岳の特徴とは？
折爪岳には全部で4つ特徴がございます。1つ目は風が豊かという特徴がございます。折爪岳付近は南北に伸びる尾根が地形的に突出しているため、その尾根に沿って高い風速を獲得しています。そのためその風を発電に利用するためにも多くの風車が立っており、風力発電などに利用されております。
風が豊かということだが、具体的には？
はい、初夏に吹く山瀬という風が吹いているのが特徴です。実際にこの山瀬は湿気を多く含んでおりまして、霊廟で必順な気候が折爪岳にもたらされています。特徴2つ目は水が豊富というところです。こちらはその山瀬が流れ込みまして湿気をもたらします。折爪岳に湿気がもたらされることで雲がかかり雨が降ります。そのおかげで水が豊富になっております。 実際に山頂付近には湧き水もございまして、こちらこの湧き水は毎年水質検査を行っております。今年も水質検査を行いまして実際に異常はありませんでした。またこの折爪岳のふもとの伏流水は日本酒作りにも使用されておりまして、この日本酒作りに使用されるということはかなりきれいな水ということがわかります。
海からの冷たい風、ヤマセは農作物の生育に悪影響を与える悪者のイメージだったが、折爪岳の清らかで豊富な湧き水はヤマセのおかげだったとは。
常に雨などそういった湿気が多い環境になっておりますので、湧き水が尽きることなく、実は冬の時期にも湧き水が流れているようなこともあります。次、特徴3つ目は電波塔がたくさんというのが特徴です。実際に折爪岳は標高 852.2m ということで、地域内ではかなり標高が高い山というふうになっております。そうしますと、まあ、障害物が少ないため、その電波の中継地点になりやすいというのが特徴です。4つ目はヒエボタルがたくさんいるということが特徴になっております。ここで一つクイズではあるんですけれども、折爪岳には何匹ヒエボタルが生息していると言われているでしょうか。
突然ですね。生息100、なん、
ここで突然のクイズを出されるとは予想外。ラジオを聞きのあなたは何匹だと思いますか。シンキングタイム。
何匹生息、いや、よくね写真とかで見るんですよ。本当にたくさんの数の、あれはな、何匹ぐらいかな。1000匹です。
答えは100万匹というふうになります。
ふるさとさん、これ 1,2,3,4 って数えたんですか。
これ私が数えたわけではないんですけれども、実際にこちらは調査を行いまして、その面積比などから算出するに少なくとも100万匹いるというふうに計測が出まして、このような形で100万匹、少なくとも100万匹いるというふうに言われております。
少なくとも100万匹なんですね。
はい、少なくとも100万匹です。
そんなヒメボタルですが、ふるさとさんはご覧になったことありますか。
はい、私は、昨年度から二戸市役所の昇格観光流通課にで働いておりまして、実際に昨年の折爪岳に登ってヒメボタルを鑑賞してきました。
最初に見た時どんな印象でした。
私の中でそもそもホタルっていうのがやっぱ山にいるっていうのがそもそも驚きでして、小さい頃その田んぼとか川とかで見たことはあったんですけれども、山で見たことはありませんでした。で、実際に去年初めて折爪岳でヒモタルを鑑賞しまして、そのでも田んぼとかですとやはりその田んぼの方面にしかいなかったりとかするんですが、やっぱ折爪岳ですと周囲一面にホタルがいまして、どこを見渡してもホタルがいるっていうようなことを見てかなり衝撃を受けたのを覚えております。
ヒメボタルを見てかなりの衝撃を受けたというふるさとさん、続きが気になるが、ここで本日の調査報告。標高852メートルの折爪岳は山瀬が吹き込み、1年を通して涼しく湿気が保たれている。水が豊富で山頂でも湧き水が出る。山頂には多くの電波塔が立っている。そして100万匹のヒメボタルが生息している。明日はいよいよヒメボタルの謎に迫る。以上、へのへの探偵団探偵の大久保ひとみでした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。